新約聖書ヨハネの福音書7章14節から24節まで、新約聖書の189ページになります。
聖書をお読みします。ヨハネの福音書7章14節から24節。しかし祭りもすでに中頃になったとき、イエスは宮に登って教え始められた。ユダヤ人たちは驚いていった。この人は正規に学んだことがないのに、どうして学問があるのか。そこでイエスは彼らに答えて言われた。私の教えは私のものではなく、私を使わせた方のものです。誰でも神の御心を行おうと願うなら、その人にはこの教えが神から出たものか、私が自分から語っているのかがわかります。自分から語る者は自分の栄光を求めます。しかし、自分を使わした方の栄光を求める者は真実であり、その人には不正がありません。モーセがあなた方に律法を与えたではありませんか。それなのに、あなた方は誰も律法を守っていません。あなた方はなぜ私を殺そうとするのですか。群衆は答えた。あなたは悪霊に疲れています。誰があなたを殺そうとしているのですか。イエスは彼らに答えて言われた。私は一つの技をしました。それであなた方は皆驚いています。モーセはこのためにあなた方に割礼を与えました。ただし、それはモーセから始まったのではなく、父祖たちからです。それで、あなた方は安息日にも人に割礼を施しています。もし、人がモーセの律法が破られないようにと、安息日にも割礼を受けるのなら、私が安息日に人の全身を健やかにしたからといって、なんで私に腹を立てるのですか。上辺によって人を裁かないで、正しい裁きをしなさい。
皆さんおはようございます。上辺によって人を裁かず、正しい裁きをしなさい、ね、イエス様に言われましたね。上辺によって人を裁くっていうのは、上辺っていうのは顔という意味もあるんですよね。顔で判断するっていうことがあるでしょうか。いや、街で声かけられて、性格も素性も何にも知らないけど、タイプだったからついていってお茶したみたいなね。それも顔で判断するということの一つかもしれませんね。上辺で裁かずっていうと、何かこう人を批判するとか、例えば悪口を言うとか、そういうことももちろん含まれるんですけれども、ただそれだけじゃないんですね。裁くっていうのは判断するとか決めるとか、そうやって思い込むとか、そういうことがいろいろあるわけです。ですから上辺で裁かずっていうことの中には、例えばパッと見ただけでですね、もうこれこういうことだろう、もうこういう決まってるね、あの人はこういう人だ、これはこういうことだ、あれが悪い、そういうふうにね、決めてしまうこともその中の一つですね。またお買い物行ってですね、例えば洋服を買うね、パッと見て、ああもうこの洋服は私を呼んでいる、私に会うためにここにあったみたいなふうに思い込んでですね、買ってみたものの、帰ってみたらですね、全然気に入らないみたいなこともね、ありますね。それもまあパッと見ってことでしょうね。子供とですね、いろいろ関わりの中で、子供がですね、小競り合いをしててですね、うるさいな、もう静かにしろみたいなふうに思ってですね、まあ、注意するわけですよ。あんまり状況を把握せずに上の子を注意するんですよね。そうするとよくよく聞いてみると、どうも下が悪かったみたいな風に言って、ああごめんなと思いながらですね、思うこともありますけれども、これも上辺で裁くってことでしょうね。イエス様の周りには、この上辺でイエス様のことを見て、ああだこうだという人がたくさんいたんですね。今日はその中から少しお話をしていきたいと思うんですけれども、ちょうど祭りが行われていました。今もうちょっとするとですね、こちらも収穫祭っていうんでしょうかね、秋祭りの時期になっていくと思いますけれども、これもまさにですね、秋祭りの頃だったんです。狩り用の祭りって言いますね。狩りは 仮免許の仮ね、伊予っていうのはあのいわゆる住むところの伊予ですね。つまり、仮の住まいのことなんです。仮の住まいのお祭り、ね、変わってますよね。自分の家があるにもかかわらずですね、いろんなところから木持ってきたりですね、あと夏目足の葉っぱを持ってきたりして、そしてなんか外に小屋作るんですよね。そこで1週間食べたり飲んだりしながら楽しく過ごす、それ仮用の祭りなんですね。これはですね、何の祭りかなと思うんですけれども、実はイスラエル人たちが、その先祖たちがですね、イスラエル人の先祖たちが40年間も荒野を旅していた。もうそれはですね、毎日毎日テント生活だったんです。仮用だったんです。本当の家がなかった。ね、仮用だったんです。そういう生活をしている中でも、神様がずっと共にいて、いろんな危険から守り、必要なものを与え、ね、どこに行くかを教え、助けてくださった。その神様の恵みに深く感謝する。そのことをもう一度思い出して、感謝するっていうのがこの仮用の祭りなんですね。楽しそうですよね。子供の頃に秘密基地とか作った人がいますよね。材木持ってったりね、いろんなもの持ってってそこでおやつ食べたりして楽しかったですね。それと似てるなと思いますけれども、そういうお祭りがあったわけです。そのお祭りにですね、さあ出発しようという段階になって、イエス様は突然ですね、私は行かないって言い出した。ユダヤ人の男性はみんな行くようなお祭りなんです。私は行かないってイエス様言う。どうしてですかと聞くと、私の時はまだ来ていないからだ。その時が来ていないってよくわからない。それがですね、まあ、そこで一悶着があったんですけれども、それがこの7章の1節から13節までのお話、前回の私のお話だったんですね。その内容はともかくとして、ともかくイエス様はですね、自分が救い主だということを公に宣言するということで、このお祭りには行かなかった。けれども、そっと、内密に登っていったとありますね。そしてお祭りをしているその3日目か4日目ぐらい、ちょうど真ん中あたりに突然エルサレム神殿に姿を現して、人々に教えられたんです。神様のことを教えられた。聖書のことを教えられました。その教えがですね、非常に深いものだった。聖書知識といい、神様の洞察といい、どうしてこの人はこんなに深いことを知っているのか。この人は正式にユダヤ教のその学者から弟子入りして学んだ人じゃないじゃないか。どうしてこんなにわかるんだと言って、みんな驚いて、そしてその教えに感動して、イエス様ってお方すごいな。まあ、そんな話をしたわけですね。私たち人間というのはですね、この人に褒められるときに本性が出るっていうかね、そういうのがあるようですね。褒められたときです。皆さんどうでしょうか。褒められてですね、こうもう本当にそれが嬉しくてニコニコする人もいますね。逆に褒められるとですね、照れくさくなって、それでなんかもう恥ずかしがる人もいますよね。また褒められるとですね、いやいや、そんなことはって言いながらニコニコする人もいますね。または何かこの人裏があるんじゃないかって思って、何かこう疑わしい、なんかそういう態度を取る人もいるかもしれません。とにかく褒められるっていうことはですね、そうやって本心が現れる。私はですね、根が単純ですから、褒められると何でも嬉しいんですよね。で、内心すっごい喜んでるんですけど、恥ずかしがりなので、まあ、それを隠してるっていうね、そういう感じですけど、やめてくださいね、それわざとね、褒めてどういう反応するか楽しむのとかね、やめてください、それはね。まあ、イエス様は、すごい知識だ、ね、そうやって褒められたんですけれども、その時にイエス様はどうしたか。イエス様はそこで自慢したりですね、誇ったりなさらなかった。代わりに言ったんです。私の教えは私のものではなく、私を使わした方のものです。16節の言葉ですね。私の教えは私のものではなく、私を使わした方のものです。つまり、この知識もこの洞察も全部、私が自分で悟ったわけではありません。これは、神様に教えていただいた、神様のおかげで分かったんです、ということをイエス様は、直ちに言ったんです。神様のおかげで、こういうことになった。 テレビ見てましてですね、スポーツの、ね、中継とかニュースとかそういうのを見る方いらっしゃると思いますけども、外国人の選手で例えばサッカー見ててですね、ゴール決めたらですね、指をこう上に高く上げてこうね、やる人とかいますね。両手でやる人もいますけどね。あれ、まあ、格好つけの場合ももちろんたくさんあると思いますけども、意味としてはやっぱり神様のおかげだっていうね、そういうことだと思いますね。または野球でホームランを打った時なんかの外国人の選手がね、十字を切って、そして何かこうねやるってこともあります。それも神様のおかげだ。イエス様は褒められた時に、神様のおかげです、直ちにそう言いました。これがですね、18節にあります、自分の栄光を求める人と神様の栄光を求める人の違いですね。私がこういういろんな聖書のお話をしてよく分かったとかですね、教えられたとか、いい言葉をかけてくださる方がいらっしゃいますね。単純に嬉しいんです、私は。でもそれは時々困るんですけれども、聖書から教えられたっていう意味で言ってくだされば、全然私もそのまま良かったですねって受け止められるんですけれども、何か私がすごい、ね、サモー牧師はすごいみたいな風に褒めてくれる人がいて、でもそれは私はちょっと困ってしまう。メッセージっていう事柄をですね、考えた時に、すごいのは私なんてですね、絶対に言えないんです。3つの理由がありますね。なぜかというと、1つはメッセージ、この聖書のメッセージっていうものはオリジナルは聖書の言葉ですね。私が一生懸命時間をかけて、いい話をしようと言って、聖書をネタにしていい話を作ったんではないんです。聖書の話をなんとか分かりやすくしようとしてお話ししてるんですね。オリジナルは聖書なんです。だから私が自慢できることはない。2つ目、それはメッセージの時にはいつも目には見えない聖霊なる神様が働いておられます。聖書の話を聞いて分かった、励まされた、感動した、そういうことがもし起こるんでしたら、それは聖霊なる神様の働きであって、私のですね、何かこのね、話術とか何かネタとか、そういうことではないんですね。3つ目、メッセージを語る私は他の人のですね、いろいろなメッセージを聞いて今があるんです。赤井先生、西村先生をはじめ、いろんな人のメッセージを聞いて私がある。いろんな先生方のおかげで私があるんですね。そしてこの準備をするときにも、自分なりの聖書の読み方をしすぎてしまうといけませんから、いろいろな解説書ですとか、または説教集ですとか辞書とか、いろんなものに当たります。そして調べます。そういう人、先生方のですね、書いた先生方の影響も受けますね。それで考えていきますと、私がここで語っているっていうことは、確かに私が立てられて語ってるんですけども、神様のおかげ、聖霊なる神様のおかげ、またいろんな先輩の先生方のおかげで今の私があるんですよね。メッセージっていうこの時間は、そういう神様のおかげを見つける時間だと思うんです。ああ、神様はこんなこともしてくださってるんだ。神様のおかげをですね、一緒に数えて生きていけたらいいなというふうに思うわけですね。さて、イエス様は、上辺で裁くな。ね、上辺で裁かずって今日タイトルつけましたけれども、上辺で裁かず、まあそう言ってるわけですが、これはまず第一に、イエス様のことを褒めている人々に向けられている言葉です。イエス様すごいな。そういう人に対してイエス様は、上辺で裁くなよ。上辺で判断するなよ。私のことをすごいと言ってるけれども、そこで止まっちゃいけないんだよと言ってるわけですね。つまり、どうしてこんな知識を持ってるんだろうかっていうところで止まらないで、そこからもう一歩先に進んで、この方が救い主ではなかろうか、この方が私たちが待ち望んでいる、私たちを救ってくださる神様ではなかろうかというふうに、そのことを悟ってほしいとイエス様は願っているわけです。つまり、私がここにいるんだ、そのことに気づいてほしいとイエス様はここで 人々に招いているわけですね。今日私たちがこの時間ご一緒に考えたい、振り返って考えたいことは、では私たちはどうかということです。私たちはイエス様をあまり深く考えることなく簡単にこういうものだというふうに見すぎてないか。私たちは普段の生活の中でイエス様を悟ろうとしているか、まあ、悟ろうとしているという言葉が少し適切でないならば見つけようとしているか、私たちの生活の中にですね、イエス様の恵みがあるのかないのかと言われればあるわけですね。あるんですけれども、それを見出せないというのはどういうことなのか。私たちの見方がもしかしたら表面的になっているんじゃないでしょうか。私たちが日常の生活を見るその見方が表面的になっているんじゃないか。そのことを今日もう一度考えてみたいと思うんです。イエス様のおかげというものがその生活の中にあるのかないのか。イエス様は一つのですね、人間の姿をここで問題にされます。それは、私は間違ってないっていう見方です。私は間違ってない、私は絶対正しいとまでは言い切れないけど、私が間違えてるわけでもないでしょ。ユダヤ人たちにですね、こんなことをイエス様はやり取りでされてるんですね。21節からのところですが、イエス様はここで、私は一つの技をしました、それであなた方はみんな驚いていますと言っています。私は一つの技をした。これはこのヨハネの福音書5章に書いてありました、ベテスダの池で起こった奇跡のことを言っているんです。そこでは38年もの間ですね、病気で歩けなかった人がイエス様に出会って、そしてその場でイエス様によって癒していただいて、立ち上がって歩き出してジャンプして、本当にそれはですね、喜びの時でした。教会の中でもしそういうことがあったらみんなで喜ぶと思いますね。よかったね、よかったね、礼拝の後でみんなでその人を取り囲んで、よかったよかったって話をすると思いますね。けれどもその時にこのユダヤ人たちはその奇跡を見て、今日は安息日で仕事をしてはいけない日ですから、今日あなたはそうやって立ち上がったり歩いたりするのはやめなさい、ベッドを畳むのは安息日のルールに反していますから今日はやめなさい、イエス様についてもイエス様はそういうことをするのは安息日のルールに違反していますから癒しはやってはいけないことです、そう言った。自分が正しいって思ってると、自分は間違ってないって思ってると、人間ってこんなに冷たくて、こんなに残酷で、こんなに嫌な人間になるのかと思いますね。イエス様はそのことを言ってるんです。あなたたち間違ってないと思ってるかもしれないけど、おかしいんじゃないか、聖書の読み方が表面的なんじゃないか、聖書の理解が上っ面なんじゃないか、こう問うてるわけなんです。上辺で裁いてんじゃないか。ユダヤ人たちは聖書に書いてあるからという理由で、割礼というですね、宗教的な行為を安息日にやってたんです。イエス様はそれを持ち出して、どうして割礼がよくって私の癒しがダメなんだ、おかしいじゃないか、読み方そのものが間違ってるんじゃないかということをここで言ってるわけです。表面的に見てんじゃないか。私たち人間は、私は間違ってないっていうふうにですね、思ってると、どうしてもですね、神様っていうお方がわからなくなります。神様について深く考えることができません。どうしても上辺で判断する、そういう薄い聖書の読み方、薄い人の見方、上っ面だけの問題の捉え方、そういうふうになってしまいますね。神様は今も私たちに働いておられるんです。 そして私たちに今日の恵みを与えようと働いておられるんです。私たちの幸せを願って神様はお仕事をしてくださっている。私が生まれた時、生まれた第1日目から今に至るまでずっと私のことを見ていてくださる。先週広瀬先生を通して名前を呼んでくださってるって話聞きましたが、名前を呼んで私たちのことをいつも見ていてくださるお方なんです。私たちがその方を大して分からおうともせずに、分かったつもりになって、ああ今日も疲れた、今日も何にもいいことがなかった、まあ、そんなふうにですね、一日を捉えるならば、どこか上辺だけの表面的な見方をしてしまっているのかもしれません。神様が今日私に差し出してくださっている幸せがある、今日私たちが受けるべき恵みがある、労苦はその日その日に十分にあると言われたお方は、その日に生きる恵みを与えてくださるお方です。それが誰かとの出会いかもしれない、聖書の言葉で何か教えられることかもしれない、困っていたことが助けられることかもしれない、どんなことかは分かりませんけれども、そこに日常の生活の中で私たちは神様のおかげを一つでも見つけることができるでしょうか。ああ神様のおかげだ、神様してくださっているな、それを私たちは見つけていきたいんですね。イエス様は上辺によって裁かないでと言われた後に、正しい裁きをしなさいと言われました。正しい裁き、これは私の正しさではなくて神様の正しさに基づいた裁きです。神様の正しさに基づいた判断です。神様の正しさに基づいた自分の行動、言葉、振る舞い、ものの見方ということです。自分でこうだろう、そうに決まってるって思う前に、私たちはまず、じゃあ神様の基準っていうのは何なのか、どこにあるのか、どんなことなのか、それをまずそこに目を向けなければなりません。そして神様の御心を求めていくんですね。人はですね、自分が間違ってるんじゃないかって思うとですね、やっぱり不安になります。でも知ってください、その不安は間違ってると思うところから来るんじゃなくて、本当の正しい判断基準を知らないところから来てるんです。本当にこれが道なんだという道が分かれば、その不安はなくなります。あとは神様に助けていただいて、その基準に従って歩めばよい。私たちはそうやって神様というお方にですね、ついていこう、神様の判断基準というものを学んでいこうとするときに、まずその第一歩になるのは、神様の良いということと私が良いと思うことはまずずれてるっていうところから始めなければなりません。自分は神様の基準が分かってるっていうところからではなくて、神様の基準と私はずれてるんだというところから始めるんです。例えば互いに愛し合いなさいという神様のお言葉があって、これは本当に私たちが学ぶべき神様の基準ですね。互いに愛し合いなさい、聞いたときにですね、あ、それ無理、それはできません、分かってるけどできない、終わり。それは表面的な見方ですね。どうして無理なのか、それはもうあの人苦手だから無理です、生理的に無理、ね、終わり。でもそこで止まってはいけないわけです。そこでですね、立ち止まって、私が神様とずれてるのかな、ずれてるのかなというところに意識を置いていくとですね、いろんな事柄に気づいていきます。ああ前はこの仕事のことであの人とちょっとトラブルがあったな、 あ、この間家族の中でもこんなごたごたになってしまったぞ、私が発言したことによってこういうふうになっていってしまってる、なんでこうなるのかなとかですね、あ、自分は何かこう高ぶっているのかもしれないな、人の話をあんまり聞いてないかもしれない、それももしかしたら高ぶってるっていうことかな、神様は私がくれたいろんな、私にくださっているいろんな出会いを感謝して受けてないな、それも高ぶってるっていうことかな、決められているルールももう適当にごまかしてやってるな、それも高ぶってるっていうことかな、いろんなことにですね、気づいていくわけなんです。で、気づいていくだけじゃなくて、その中で、ああそうだ、もう少しあの人の話をちゃんと聞くようにしよう、人の話を聞くときにちゃんと聞くっていうふうに意識して聞こう、一歩進む、ルール守るのはめんどくさいけど、馬鹿げてるけど、一応守れるとこだけ守ってみようかな、もう一歩進んでみる、そうやってですね、神様のお心というものをできる範囲でそこから始めていく、一歩ずつでいいから始めていくと、そこでね、あれなんですね、開けてくる世界があるんです。この聖書の言葉はもう無理、パターン、おしまい、日曜日はおしまい、神様との時間はおしまいっていう表面的な見方じゃなくて、そこからですね、もう少し聖書を開いたままで、神様とのつながりを持ったままで、もう少し考えてみよう、どうずれてるんでしょうか、どういうふうにできますでしょうか、どういうふうにやっていったらいいですか、そういうふうにやっていくときに違う世界が開けてくるんです。幸せな関係がいろんなところで生まれるようになります。自分のことなんですけれども、この間ですね、子供と少し行き違いがありまして、あっちも悪かったけど私もやりすぎたっていうことがありました。あ、楽しくやってたのになんでこうなっちゃったかなって言ってもやもやして嫌な気分になったんですね。もう子供はそのままですね、疲れてたのもあってふて寝ですよ、こいつ寝やがってって思いましたけども、でも次の日の朝ですね、目が覚めた時に、布団のところで目が覚めて、それで偶然顔があった、あ、今だってふっと思って、自分からですね、昨日はごめんなって謝りました。それまでは自分はもう親だし、そんなことで謝る必要はない、向こうだって悪かったんだみたいにですね、思ってたんですけれども、その時は謝りました。そしたらすっきりしましたね。そして子供も喜んでました。本当に小さなことですけれども、私って神様からずれてるのかなって思ってると、不思議とそういう謝る力もいただけるんだなと思ってですね、嬉しくなりましたね。さあ、上辺によって人を裁かないで、正しい裁きをしなさい。今日私たち学んできました。私は間違ってないんだと思っていると、どうしても見方捉え方は表面的、一方的、扱い方が雑、そして人を傷つける、そういうことになります。でも神様って、私は神様から少しずれてるのかなっていうところからスタートして、そこにとどまって探っていくと、神様の正しいことを探っていくと、神様のおかげでこんなこともあった、あんなこともあったって、新しい恵みが次から次と目の前に開けてきます。さあ、今週いよいよ始まりますけれども、私って神様からずれてるのかなというところから始めてみませんか。そしたら絶対にいいことがありますよね。神様生きておられますからね。幸せな関係がいろんなところに生まれるようになります。期待して進みましょう。お祈りします。お優しい天のお父様、私たちが本当に自分でも気づかないぐらい奥の奥の奥のところで、私は間違ってないって思い込んでしまっているような私たちですけど、表面的な捉え方をするのではなくて、物事をあなたにやって 捉えるために、どうかあなたの基準を教えてください。どのようにものを見て、どのように人に接して、どのように声をかけて、どうしたら人を愛せるのか、もう一度求め始めますから、あなたがどうぞ教えてくださいますようにお願いいたします。私たちの周りにあなたのおかげでたくさんの幸せな関係が生まれることができますように、どうか私たちをここから聖霊によって励まして、新しい一週間に使わせてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。